窪地から見る小平の歴史。現在、市内の窪地の多くは舗装されて緩やかな坂道になっています。しかし昔は急な坂や段差として人々の生活に深く関わっていました。普段気づかないような地形と小平の物語を探ります。鈴木遺跡の水車と地形。幕末期の火薬製造水車、場所の決め手は段差。鈴木遺跡、現在の鈴木小学校周辺は、石神井川の谷の先端にあります。江戸時代、ここには小麦などを引く巨大な水車がありました。この水車は江戸時代末期の黒船来航後、国防のためお台場に設置された大砲用の火薬を作る水車として使われることになります。火薬は木炭、硫黄、硝石を引いて混ぜた黒色火薬です。火薬の原料は固く強力な水車の力、水輪を回す水の力が必要でした。鈴木遺跡の場所は玉川上水からの水が引かれ、巨大な水輪を回すための水を落とす段差、落ちた水を流す石神井川のかつて水源部が近くにありました。この地形からおよそ6メートル60センチメートルと、建物3階建てほどの巨大な水輪が回る水車を作ることができました。しかし、火薬製造水車はわずか10ヶ月ほどで爆発し、危ないから止めてほしいという周辺の農民たちからの訴えで、元の粉引き水車に戻りました。水車と水路の位置。水車は現在の鈴木小学校校舎付近にありました。水は現在は残っていませんが、鈴木神殿北側多用水から引き、新小金井街道側の鈴木小学校校舎付近に落としていました。落ちた水の水路は小学校体育館の南側を通り、小金井カントリークラブ内の石神井川までつながっていたとされています。大だらぼっちの足跡。大だらぼっちは伝説の巨人で、日本各地に様々な伝承が残っています。平安窪、天神窪、山王窪など点々と続く市内の窪地は、巨人大だらぼっちが富士山に向かって歩いた足跡だという話が残っています。小平ちょっと昔より。これらの窪地は、畑が多く残っていた昭和30年頃まで深さが1メートルから5メートルほどあり、道路が舗装される前は青梅街道から天神窪を通るとき、坂が現在よりも急で上がるのに苦労したそうです。台風や長雨が続く秋頃、こうした窪地には地面に染み込んだ水が湧いて、1ヶ月から2ヶ月は水が引かず、水たまりが残っていたそうです。平安窪では100メートル四方ほどの大きな水たまりができて、ボートを使って畑などの往来をしていました。窪地にたまった水の形が大きな足跡に見えたことから、大だらぼっちの足跡だと言われるようになったのかもしれません。現在これらの窪地は都市開発などで舗装整備され、緩やかな坂道として面影を残しています。